はい、ということで1本目終わりまして、はい、まあ鳥の市、
うん、
行ってきましたっていうことでございましたけども、
楽しいですよ、本当に行ってほしい。
うん、まあまあ、うん、結構でも周りでも行ってるね、俺の。
でしょうね、
うん、大人25ぐらい行ったらもう大体みんな行ってるね、普通に、うん、
なんかちっちゃいと興味ないかもしれないけれどもね、そういうお仕事というかね、う
ん、花園やっぱ有名ってのもあるからさ、
まあそうね、
なんかみんな、ね、うん、やったら行ってますね。
普段結構少ないじゃないですか、参拝してる人が
花園、
うん、
そう、そこはまあ、うん、
少ない少ないね、うん、少ないのに、
うん、
なんかもうこういう時になったらもっそ人来るんやなっていう。
まあそうだね、
うん、そこでなんか信仰されてたんだというか、まあここに夢なんだっていうのはなんか分かるわ。
あ、そうね、
うん、
そう、あとはもうあれだもんね、あの大晦日とかぐらいしか並んだりとかしないもんね。まあそうね、花園は確かに1回ぐらい行ってもいいかもなっていう感じですけども、うん、さて、
はい、
まあ今回僕の番でございますけども、
はい、
今日はですね、迷信にまつわる話をしようかなと思っておりまして、
おうほう、
まあ企画いきますか。はい、教えて都市伝説。はい、教えて都市伝説というのはね、うん、あの都市ボーイズが好きなことを喋るっていうような感じのコーナーでございますけども、うん、はい、まあ迷信、
うん、
結構迷信ってさ、
うん、
いろいろありますけど、うんうん、ちょっと都市伝説とつながる通ずる部分もあるなと思ってて、うん、まあね、あと結構迷信とか、
うん、
どうですか、結構昔から聞かされてるのとかってありますか？
うん、だからよく親にずっと言われてたのは、
うん、
熱出たら風呂入んなってやつ。
ああ、うん、なるほどね。
あれ全然入ってんでしょ、
うんうん、それね、二つ説あるんですよ。お医者さんの中でもね、分かれてたりするんでね。
入るなっていう人もいるし。
いるし、うん。でもまあ、基本的に今は入っていいっていう方が多いかなって感じだけどね。
うんうん、あれはどうなん？酔ったら梅食えってやつ。梅へそにってやつ。
酔ったら、
うん、あ、車酔い。
車酔いね、
うん。車酔いしたら、うん、へそに梅を
刺ってたらってやつ。それは、うん、去年だっけ、大阪行く時に、うん、
聞いた、
あなたが言ってるのを聞いて初めて知った、
うん、嘘だ、
うん、
あんますか、
うちの方ではそんな情報入ってきたことはないですけども、
うん、
結構でもさ、迷信っていうのも地域差とかも多分あるんでしょうね、
う
ん、でまあそれ、そういうさ、ちっちゃいものから大きなものまでいろいろあると思うんですけども、
ヤンマーのコマーシャルみたいに言うじゃん。
ああ、本当だ。自然と言ってたわ。
びっくりしたわ、今。
ちっちゃなことから、うん、大きなものまでね、うん、歌ね、うん、はい、ありましたけど、
はい、
そうなんですよ、
うん。
迷信ってだから、まあみんな、なんとなく聞いたことあるなっていうものから、
はい、
まあ今言ってた、あなた的には有名っていうのを普通に知らないとかっていうのもあると思うんですけども、まあ今日はちょっと皆さんおそらく知って、知ってるであろう、
うん、
俺の思うメジャーどころの迷信を話をしていこうと思っていて、で迷信っていうのも、
う
ん、何かしらの根拠があって言ってるのかなって思うものが多いんで、まあ、そのルーツみたいなものちょっと紐解きながら話していこうかなと思うんですけれども、うんうんうん、
聞きたい。
まずじゃあ1個目、
はい、
これは聞いたことあるでしょっていうところからいこうかなと思うんですけども、うんうん、茶柱が立つと縁起がいいっていうのは聞いたことあると思う。これはもう大メジャーと言っていいんじゃないですか、うん、
ね、
うん、おそらく誰もが聞いたことはあるだろうっていうぐらいのことなんですけど、
これどっから来てんのか全然わかんないわ。
でもやたらとこれはおばあちゃんなんか特にお茶なんか入れてくれた時に立つと、あら縁起がいいわねとかっていうようなイメージ、ね、そうそうそう、
立ったね、
そんな言い方しないですけど、
ね、
ちょっとなんか別のニュアンスが入ってきちゃうから、
立ったね
無視しますよ俺そんな、そんなやつ
だよ、
めんどくせえ、
年に1回しか会えないんだから、
ね、でもこれは聞くじゃないですか、
聞く聞く、
うん、で実際にあなた立ったの見たことあります？
立ったの見たことありますよ、そら
ありますよね、
あると思いますよ、
結構ね、
うん、
ぶっちゃけ俺も茶柱よく見るんですよ、
うん、
急須で入れてた時、
立つ方が多くないっていうぐらい見てる気がするけど
そうそう、
うん、
で結構な 割合であるじゃんって思うんですけど、うんうん、だからあのなんでだから縁起がいいのかってところじゃないですか。そうそう、うん、でこれまあいろんな説がもちろんある中でなんですけども、うん、まあすごいシンプルなので言うと、
うん、
要は急須の網目があって、うん、そこにまあ茶葉が出ないようになっているじゃないですか、
うん、
本来ね、
はいはい、
でもそこをまあ通り抜けてきたっていうことがまあ珍しいということで縁起がいいっていうような説があったりするんですけど、
うんう
んうん、はい、僕はこれあんまりなんていうかな、
違うな
ピンときてないというか、うん、まあまあそうかっていうぐらいなんですけど、うん、僕が好きなのは、
うん、
これ実は、
うん、
あの販売戦略だっていう説があって、
ほうほう、
要はですねお茶を売る人が、うんうん、あの言い出したんじゃないかという説がありまして、うん、お茶っていうのは、
うん、
1番茶2番茶みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、一番高級なものっていうのは、まあ、やっぱ1番な方なんですよね、うん、で、その1番済みのいいお茶っていうのは、
う
ん、茶葉だけになるんですよ。
ほうほう、うん、
で一番茶とは違って、うん、二番茶っていうのは、要は葉だけではなく、
うんうん、
茎とかも、まあ、一緒に入れちゃうと、
うん
うん、まあ要するにその二番茶っていうのは、うん、まあ、グレードが低いものだということだったんですよ、うん、ね、で要はその二番茶はじゃあ売れ残ってしまうと、
うん、
一緒に出してると、うんうん、まあ要はそのいいものと悪いものと比較されちゃうから、
うん、
っていうところで駿河の、まあ、茶商人が、
うんうん、
あのこれはじゃあ二番茶に入ってる茎っていうのが縁起がいいっていうことにしたら、
うん、
これ売れるんじゃないかということで、まあ、そういう噂をわざと立てる、
うんうん、
でそれによって実はその二番茶っていうのが、まあ、今のように今の現代のように普通に売れるようになって、
はいは
い、でそこからまあ茶柱が縁起がいいっていうのが出てきたんじゃないかっていう説があるんですよね、
はいはい、まあ、1の茶では茶柱立たんわけですもん ね、
は
ね、
まあ、本来いい茶、お茶っていうのはあの入らないようにしてるから、
うん
うんね、うん、だからまあ一般庶民が、うん、生活の中で普通に飲むようなものでっていう、
ほ
ー、だからそれがまあ、広まることによって、うん、あの茶商人は、
うん、
まあ、ウハウハだったと、
うん、かその1の茶とか2の茶ってのがあったの知らなかった、
あ1番茶2番茶
1番茶2番茶知らなかった、紅茶はしてたんですよ、ファーストフラッシュとか、
うん、なるね、
フラッシュっつって、
ね、うん、
もうえげつないほどの値段ちゃうんでしょ、あれセカンドとファーストじゃ、
まあそうだね、
うんうん、それが普通の、まあ、
こだわりがある人、
同じ茶っ葉だからあるの当たり前なんでしょうけど、
それそうでしょ、うん、
当たり前なんでしょうけど、うん、そのあるの知らなかった茶に、
うん
うんうん、
だそこにまあそうそう、まあ、玉露とかさ、うんうん、なんかあれはもう何育て方から違うみたいなの結構あるけどね、うんうん、そうい う説があるということなんで、うん、まあ迷信今でも縁起がいいっていう、うん、残っているけども、
はいはい、
もともとはだからバレンタインデーとかとね似たような感じのスタイルかなっていうやつですよね、
絵法とかね、
そうそう、
うん、
こんな感じでねちょっと皆さんが知ってるのを
面白い
言ってこうかなと思うんですけども、はい、じゃあねこれも結構有名どころかなと思うんですけど、靴紐が切れると縁起が悪い
っていうの
はありません、
鼻緒とかね、
うん、鼻緒が切れると、これはなんでそんな感じなのかなって思いません、
あもう全然わかんないわ、でも、
まあ、シンプルによくはないことだけど、うん、そもそも論としてね、
ランマ2分の1で覚えたもん、
何が
ランマ2分の1で
八方斎がなんか言ってた、
あの悪いことが立て続きに起きるっていう中で、
うん、
あの
あなるほど、
靴の紐
あったかも
それ、靴か花岡がなんかがあの切れて、うん、は縁起悪っていうのがあった、なんかそこで学んだわ、うん、
呪いがかかってるみたいなこと
を、ね、そうそう小学生の時に学んだわ、
はいはい、これも結構よく出てくる、
それは出る出る
システム、うん、システムじゃないあの
迷信ね、
迷信なんですけども、
うん、出る出る、
これも結構意外なところから来ていて、
うんうん、わかんない全然想像もつかないわ、
実はねこれ、うん、葬式から来てんじゃないかと言われていまして、
葬式、
うん、昔の葬式っていうのは、
うん、
あの親族が遺体を墓地まで運ぶっていうことがあったんですよ、
うん、
まあシンプルにね、うん、もうそのまだできてないじゃん、そういう葬式のちゃんとした、
うん、車とかそういうの
でなくてね、葬儀屋がいてとかじゃない時は、うん、まあ普通に親族がやってると、うん、で葬式に加わった人っていうのが、 埋葬が済むと、うん、履いてたわらじとかを墓地に捨ててくっていうのが習わしになってたんですよ、うんうんうん、でなんでその履いてたわらじとかをこう、捨ててくのかっていうと、うん、なんかそれを履いて死者が戻ってこないようにっていうのがあって、その履いてたわらじの鼻をわざわざ切って捨ててたんだって、うんうんうん、だからその、まあ、そういう風習、
うん、ほな葬式みたいやんっていうことで、
そう、あの、
うん、人が死んだんでもないのにっていう、うん、
そう、その葬式の、まあ、縁起の悪さが転じてきてるっていうこと、うん、で靴ひもが切れるっていうのも、うん、まあ、おそらくその、うん、鼻緒とかわらじとかの流れで、
うんうん、
今風になったら、だから本来全然関係ないんだよね、うん、靴ひもっていうところ ね、靴じゃねえしっていうところ、
歴史も違うしね、そうそう、スニーカー履いてるわけじゃないし、
そうそうなんですよ、うん、だから、まあ、そういう意味で言うと、うん、結構あの昔からちゃんとルーツがあって、うん、そっから来てんじゃないかっていう話なんですよね、うんうん、
今年話した岸本さんの話の中で一番好きだわこれがむちゃくちゃ好き、
あ、好きな感じの話、すげえ、
その好きっていうのは勉強になる
っていう、ね、面白いっていうね、
すごい
知的好奇心の方ね、
早く人に話したい今日さ、あの鼻緒が切れるっていうね、
いいいい、お前たまにマジであるから、俺言ってたのを俺になんかあのちょっと
迷信なんです
よ、話してくる時あるよ、うん、
葬式が実はね、うん、
びっくりするのは俺が忘れてるってことがある
ほえ
そうそう、あれでもなんか俺聞いたことあるぞこれってなる時
たまにある、ね、俺も聞いた覚えあるもん話してる聞いた覚えあんなこれって
あるんですよね、
わ、う
ん、
かるわかる、
じゃあね、うん、もう一個、これもおそらく大メジャーだと僕は思っているんですけども、うん、はい、あの雷が鳴った時ってどうするっていう名
詞、へそ隠す
ありますよね、うん、そうなんですよ、へそ隠す、うん、
これは俺も知ってるわ、
あ、本当に？
これは完全に知ってる。
知ってます。これもまあいくつか説があって、うん、まあじゃあ知ってるっていうのはちなみになんか理由を、はい、あるとしたらどれ
の？へそ隠すときになんか言うじゃないですか。何でしたっけ？
ん？何を？
へそ隠すときになんか言葉で
何
なんちゃらかんちゃらみたいな言うんですよ。何でしたっけ？
雷
鳴った時に、
うん、
へそ隠して。なんか言うんですよ、言葉で。
俺知らない。
あれ、何やったかな、あれ出てこないわ。
おへそ取られるよって言われる。
違う違う違う、そんなんじゃない。そんなんじゃねえ。
何
あ、出てこないわ、何だったかな。あれ
知らんわ、俺。
そう、めっちゃ腹立つ。
全然ピンとこないよ、その。
菅原の道真のやつ。
全然、知らない。
くそったれ
いや、わかんないわ。なんか言うって、それはマジでわかんない。迷信として知らないわ。
何だったっけ、
それは、その、なんか言うっていう自体がもう迷信ってことでしょ、
うん、そうそうそう。
セットになってるってことでしょ。
そう、セットになってる。わ
あ、
出てこない。
いや、俺は知らんな、それ。
どうぞ、言っていいよ、もう。
いやいや。
それ出てこない、もう。
あ、そう。
うん、
これもだから、何個もあるんですけど、うん、僕的には、まあ、あの、一番多分、有力っぽいなって思うので言うと、うん、あの、あれなんですよ。シンプルに、
うん、
まあ、風邪をひかないように、
うん、
っていうことから来てんじゃないかっていうのがあって、うんうんうん、要はその雷が鳴るっていうのはまあ天気が悪いと、
はい、
でまあ雨が降ってて寒い時だと、
うん、
でまあ薄着の時にお腹が出るような格好してる時にまあ隠すってことで、うん、まあ風邪をひかないようにっていうようなとこから来てんじゃないかみたいなのがあるんですけど、ないね、やっぱ
来ました。桑原。
あ、桑原。
そう、それ出てこなかった。
あ、なんか、あ、うん、これとセットなのそれ、桑原って。
雷が鳴ってへそ隠して、取られなかった時に桑原みたいなこと言うみたいな。
桑原って、なんか、あるよね、うん、言葉でね。
うん、そうそう。
桑原
ってやつ。
霊的なやつのイメージだな、それ。桑原。
ああ、よかった。
え、それが出てこない。それが
出てこない。
ああ、言うか。こん時なのか。
それがあれですよ。そうなんですよ。道真のやつ。
あ、そうな
の。ああ、よかった。
桑原ね、
うん、桑原っていう場所にだけ雷が落ちなくって、はいはいはい、で雷が落とされないように桑原っていう場所の地名を言うんですよ、
うんうんうん、
菅原の道真のたたりで雷がバンバン落ちるけども桑原という場所にだけ落ちなかった、ここも落ちないようにしたいな、うん、桑原って言うっていう、
はい、
うん、落ちないようにするっていうまじないですね、
まじないとして言ってる。じゃあ桑原自体の方に意味があるってことね、
うん、そう9世紀とか、
うん、うん
うん、なことない900年代か、うんうん、道真だったらね、そうそう800年代か900年代の話ですけど、
うんうん、
そう、それが出てこなかったんです。
なるほどね、うん、まあそれもあるんでしょうけど、いや、なんか、うん、あのペッセピントが来てなかったけど、あの僕個人的に面白いなと思ったのは、うん、実際に当時の江戸時代とかの人が、うんうん、本当に雷に打たれた時に、うん、へそがなくなってたっていう説があるんですよ。ちょっと面白いなと思ってて、うん、っていうのは着物を着てる時代に、うん、帯の中に財布入れてたと。
ほうほう。
で、落雷にあった人が、まあ、実際にいたと、うんうん、でその人のおへその部分が黒く焦げてしまっていたと、
うん、
なぜかっていうと、うん、そのへその周りの皮膚が薄いっていうのと裂けてしまっていたのが、もう見事に、うん、へそが取れてるように見えたと。
お腹のとこ置いてるからね、
うん、で要は財布なんて鉄のものがあるから、うんうん、そこに電気が行ってっていうので、うん、でその落雷から雷様が本当にへそが好物で毎回取るんだっていう、うん、そういうのがだから頻発したから、まあ、へそを守れてきたんじゃないかっていう説があったりとかするんですよ。
面白い。
これは結構面白いなと思いましたね。なんかしゃれてるというかね、うん、うん、あ、なるほどなって思えるというか、
わからないから、そうそう、ほんまにへそ取られたって思ってビビってへそ隠してたって思ったら、
うん、でなぜかへそばっか狙うなっていう、
滑稽やし面白い、ほんまに
ね、なんか、うん、ちょっと素敵な説というかね、そうそうそう、感じですけど、
好きです、
うん、ありがとうございます。
これも面白い、すごい、
はい、
うん、
あとね、これもすごい有名だ、も僕の世代だとあんまり言わないと思うんですけど、うんうん、夜爪を切るとっていうのを知ってます、うん、
知ってます。
夜爪を切ると何だった？
夜爪切ると、うん、あと口笛吹くと蛇が来るって言われてましたよ。
ああ、うん、夜に口笛吹くと蛇が来るっていうやつね、うんうん、
爪切りも、
爪切りは何？
死人が来るとか。
ああ、そうなんだ、うん、
蛇が来るって、あ、まあ、うんうん、よくないものが家に来るってうちは言われてました、うんうん、あと早く死ぬとか。
なるほどね、
うん、って言われてた。
結構これね、そう、うん、ちょっとね、多分地域によってとか世代によって違うんだけど、うん、
東京は？
ね、多分俺の中で一番有名なのは、うん、夜に爪を切ると親の死に目に会えないっていう。
え？初めて聞いたわ。
あ、本当、
うん、指隠さんとっていうのは聞くけど、霊柩車みたいな。
あ、霊柩車な、うん、うん、それもまあそうだね。
じゃあ結構いろんなことが、
だ、不吉とかっていうのって、うん、ざっくりまとめられてるのが多いけど、うん、結構細分化してちゃんと見ると、うん、そこが違ったりするんだよね。
そんなこといちいち本物やったら、うん、みんな親の死に目に会えてないけどな。
まあまあそうね、う
ん、爪切ったりとか夜中に、うん、てか爪って夜中切るじゃん。
そんなことない。人による。
夜中切りますよ、爪は。
人による、
うん、風呂入って柔らかくなった時に切るけど。
え、あ、そう、
うん、爪、
うんうん
うん、
まあまあ、要は、でも夜に爪を切ると良くないというか、うん、まあ、なんですか、だいぶざっくりしてるけど。
よろしくないと。
うん。
うん。
それは何なのかっていうところなんですよ。うん、これもなんか、理由ありそうな感じするじゃないですか。うん、で、まあ、すごいシンプルに、うん、なんだろうな、時代的なもので言うと、うん、
はい、
電気のない時代に、うん、例えば夜になると、その、火のそばが、
うん、
唯一そう明るさを取れる場所だったと、
うん、
でそこで爪を切ると、うん、飛んだ爪が焼けてしまうと、
うん、
でその当時の人はその爪の焼ける匂いっていうのが、うん、その遺体を焼いてる匂いとに、まあ、同じような感じですごい嫌がっていたと、
うん、
でまあ要はそのそっからちょっと不吉だみたいなことになってるんじゃないかっていうのがあったり、
うん、
もっと普通にシンプルに、まあ、夜爪切るときに、
うん、
当時みたいに、当時は今みたいに爪切りのすごいいいやつがないから、 はいはい、刀とか包丁でこう爪を切って
ると。指切っちゃったりとかね。
で、うん、そう、指を切ったりとか、怪我するじゃん。
うん、
で、怪我した後、
うん、
その次朝から、例えば農作業とかあったりすると、うん、傷ついたまんま、汚いものを触るから、かね、その、破傷風とか、
まあ病気、
ね、病気になりやすいとか。
あと、ピッチャーだったら、爪切ったら全然あの、ボール、つかんだ時に爪の引っかかりが違うから、うん、あの変化球が投げられないとかね結構あったりしますから確かに
そうだよね爪の重要さね
そうそうそうそう
あのピッチャーはヤスリでやるって言いますからね
磨いてるから、うん、だから爪をバンバン切っていくと、うん、あの要は変化球投げられないっていうのがあったりするから、うん、それは気をつけなきゃいけないなと思いますね
まあまあそうねだから夜爪切ると、うん、ピッチャーとして体制できないっていうのもまああるんでしょうけど
カーブのかかりが悪くなる
っていうね、うん、まあまあ本当にそうらしいですけど。
ほんまにそうや。名人とかじゃなくてね。
うんうん、で、ただね、うん、まあ、ちょっと、僕個人的に、あ、面白いなって思ったやつで言うと、うん、戒めとしてのやつがあって、うん、要は、その夜爪を切るっていうことでは実はないっていうのがあって、戦国時代に、四つ目っていう、
うん、
その、まあ、職業じゃないけど、
うん
があったと、
うん、
でそれはもうどんなのかっていうと夜間に城を警備する役割があったと
詰め所って意味ですかねじゃあ夜詰め所みたいな
ねうん
違う
世代の背に、
うん、
詰めるは詰めるんだけどあの
詰め所の詰めあの糸辺の
ゴンベンに吉
あゴンベンか、
うん、それは多分シンプルに、うん、間違ってるけど、
う
ん、
そう
で、うん、まあ、要はその、夜間に城を守るっていうのはものすごい重要な役目で、
うん、
要は親が亡くなったとしてもその持ち場から離れることができないと。うん、だからその四つ目っていうのから夜の爪っていう語呂合わせで、夜爪切ると親の死に目に会えないと言われるようになったという話もあったりとか。
面白い。
だからなんかその、結構ね、語呂合わせ、パターンっぽいのと、あと現実的に本当に、なんていうのかな、うん、やるとこういうデメリットがあるよっていうパターンと。
詰所がいいっすね。
の方がなんか、うん、話としては面白いよね。
そっからなんか転じていって、
うん、
夜詰め切ったらは面白い。
ね、これの方がなんかピンとくる感じがありますよね。
う
ん
う
ん、
どっちもそうかもしれないしね。
まあそうね、うん、両方 あるっていうのもあり得るよね。ね、う
ん、面白い、すごいでも。
あとね、僕、これ、どうすか聞いたことあります、うん、写真を撮るときに真ん中の人は早死にするっていうのを聞いたことあります、
まあ、ちょっと聞いたことある
あります。
でもむっちゃ前よ。
ちょっと古いかなって思うんだよね、うん、俺も一応知ってるけど、そう、
そのレベル年代よ
そうだね。その写真撮ったら魂取られるっていうのもあるじゃないですか、うん、話として。でそのまあ、写真を撮るとき真ん中の人は早死にするっていうのが言われてて、これもちゃんと理由があるらしく、まあ江戸時代にまあ初めて写真見た人がその恐れおののいたと、なんだこれはと。で日本ではそのあらゆるものにこう魂が宿るから、まあ人の絵とか人形は特に魂が映りやすいと考えられていて、でその中でもこう丸々人間そのものが生き写しになるっていうのはやばいだろうと、
うん、
でまあそれを恐れて魂が抜かれるみたいなことを言ってたんですけども、うん、これね、実は真ん中の人が早死にするっていうのはシンプルな理由があったと、
うん、
これなぜ何かというと、
うん、
当時礼儀として最年長者は真ん中に移すことが多かったと、うん、だからもうシンプルに寿命が来る人が真ん中に来ていたから、うん、
死の年功序列がたらただ
真ん中だっただけの、そうそう、早死になってた。まあ確かに言われてみると、
うん、
昔の写真って偉い人、必ず真ん中で座ってるじゃん、一、
うん、
人だけ椅子があってみたいな、うんね、なんか、うん、すっげえ仰々しいひげ生やしてみたいなイメージあるよね、
うん、
でそれが実はそのまんまここに来てんじゃないかなっていう話らしいですよ。
当然じゃんから。
そうだよね。ね、だからよくよく考えるとそりゃそうだっていう、うん、
面白い
話なんですよね、うん。でね、僕これ結構、うん、まあ、さっきもちょっと出たけど、動物ものもあるなと思って。
動物もの？
うん。
夜猫を蹴ると鳴くとか。
僕それ知らないですけど、岡山では結構あれなんですか？
ないですか？
有名なんですか、うん、それ。
朝犬を蹴ると泣くとか。
うんうん、いやいや。は？朝の必要あるのそれ？
泣くじゃないですか。
泣くよそれ。
蹴ったらギャンとか、うんうん、泣くじゃないですか。
泣く泣く。
そこから来てるっていう。
いや来てるって何？泣くよそれ。別に。
あ、
だから来てるも何も？
夜
ずっとそうだよ。
子猫を親猫から引き離すと泣くっていうの。
なんでさ、猫まで出てんのに、もっとポップなの出てこねえ。
わかんないな、じゃあ。
いや、すごいあるじゃん。うん、超猫。猫でじゃあ、
猫
超シンプル。超有名どころ。
うん。
黒い猫ですよ。
ああ、黒猫見たらあんま用ないとか、あの、黒猫が前横切ったらあかんとか。
あるでしょう。
七歩下がれみたいでしたっけ？
そうそう、それもある、うん。対策もあるよね、うん。黒猫。なんで黒猫そんなに、やばいん、
うんうちの奥さん下がりますよ。黒猫に横切られたら、前を。
あ、それなんで？
七歩下がる。
うん。迷信だから。
迷信親に言われ
て。言われ続けてきてるから。
だから七歩下がってる。なんで？つまずくときある。七歩下がって。
なんでなんては思ったことないの？
思うけど、うん、そこは言っちゃいけないのかなって思って、毎回黙ってる。黙って見てる。
そうなの、
うん、
うん。え、これ、まあシンプルに、黒猫ってじゃあ、どういうイメージですか？もうやっぱシンプルに、
うん、
悪いっていうかなんだろうな、うん、
でもなんか
演技が良くないイメージですか？やっぱ
白に比べたら黒の方が良くないじゃないですか？
それって、うん、イメージから来てる？
うん、イメージ完全に、うん、
これ結構ね意外かと思うんですけど、うん、黒猫って、
うん、
国によってはかなり、うん、あの幸福の象徴みたいな、
うんうん、
あこともあるんですよ、
うんうん、
でじゃあなんで日本でそんなにちょっと意味嫌われてるというか、はい、不思議ですよね。
不思議
これもしかしたら間違いから来てんじゃないかっていう説があって、もともとね、
うん、
あんこ猫とかって呼ばれてて、
この猫が、
うん、まあ、あんこの色で、うん、であの要は親しまれてるような、うん、あの福の象徴だったと、うん、いわゆるだからあの幸福な猫として知られていたんですって。でその福の象徴なんですよ。だから黒猫、ね、福、うん、の塊なんですよあいつは、うん、それが要はその素通りするというか、
うん、
横切るっていうのは要は無視されるわけじゃないですか。
福に無視されると、
福にそう無視されるから
よくない。
これは要はそのそう幸運の象徴が無視していくっていうことで、
うん、
これはあんまり良くねえな縁起がっていうことで最初言われていたと、うん、でもなぜかそれがどんどん間違った方向でこう伝わっていって、
う
ん、要は
あの
黒猫、うん、だから黒猫に無視されたら悪いと、
うん、
黒猫が悪いと、
うん、
あいつは不幸のあれだみたいなことを言う風に間違った伝わり方がして
面白い
っていう説があって、うん、でそれをちょっと裏付けるような感じで、うん、その日本以外の国っていうのはやっぱりその幸運とか富の象徴として黒猫を挙げていることが多いと、
うん、
だからその日本もね、その江戸時代では黒猫を見ると結核が治るとかっていうような迷信があったと。だから結構ここ最近というかに間違った捉われ方をしてるんじゃないかと。あとまあもう一個あるとしたらその魔女の使いっていうのでヨーロッパで魔女狩りの頃にまあ忌み嫌われてめちゃくちゃ殺されたっていう話があるらしいんで、まあそれとこう混同しているというか、
ごっちゃになってこっちで
そうそう日本でもじゃあ悪いやつなんじゃないかなっていうことで言われているみたいな話もあるので、うん、まあどれがね正解とかはないんですけど、うん、まあ面白いなと思いまして。
今あれっすもんね、あのインスタ映えしないから捨てるんですもんね黒猫ね。あ、
そうだ問題になってたね、う
ん、あれは、うん、写真撮っても真っ黒だから写んねえからうまく綺麗に
加工がうまくできないんだってね、
う
ん、
そうだから捨てちゃうんですね。
ひどいよねその説。
ひどいよほんまに。俺ほんまに今さっきみたいに、
うん、
なんか夜猫蹴ったら泣くとかそんなこと言うてましたけど、本当はあの動物すごい好きで
そうなんすか。
好きってむちゃくちゃ好きじゃないけれどもね、
うん、
そのうんいたずらとかはもうしてこなかったから今までね、うん、 可愛いし、あいつら。うん。うん、だからそういうのマジ引くわ。ほんま、捨てたり、とか。
引くよ。てか、
普通にするやん。
流れとしてはあれと一緒かなと思ったよね。うん、インスタのために、食べ物のさ、
あ、捨てるやつ
ね。買うだけ買って食わねえで捨てるっていうのと、うん、もうなんかちょっと、同じ感覚でやってるんだろうなっては思いますよね。
意味わかんないわ。うん、ああいうのとかほんまに。
なかなかですよね、
うん。考えらんない。だから俺が動物飼わないのって、大事に多分できないからですもん。
ああ。
そうそうそう。すぐ俺じゃない誰かに飼われた方が絶対に幸せになるから。
そういう考えなの、
うん、そうそう。あともう好きすぎてそいつばっかりに行っちゃって家出なくなっちゃうから。だからもう飼わないんですもん。
あ、そうなんですね、うん。
あとペット飼えないから、今部屋が。
シンプルに、ね。シンプルに。理由としてね。
飼わないんですもん。
いやいや、だから買わないんで それは関係ないと思う、ね。う
ん、ほんまにでも。
本当買いたかったら家を買えるべきですから。
本当にそういう理由。
うん。うん、まあまあでも、そうっすね。意外なね、うん、そう、それも相まってさ、虐待とかされてるかもね。うん、その、
そうやだわ。
悪い。いたわ。
本当やだわ。
小中学校ぐらいの頃にやっぱ黒猫に石投げるみたいなやついたもん。
考えらんない。俺喋りかけるぐらい好きだから猫に。蹴ったら泣くって。
いやいや。超怖えわ、それ。
子猫取り上げたら泣くって。ほんとそんな
拷問でやる。
話しかけるぐらい好きだから猫。うん、だから考えらんないですよね。
なるほどね。だカラスとかもそうだね。
あ、そうね。うん、
似てるよね。
ね、
不幸の象徴で。うん、でもカラスはね、多分だけど、うん、あれなんですよね、
うん。
嫌われる理由としては結構あって、その、うん、墓場とかに行って、
ああ、まあね、
うん、で食べ物をこう
漁ったり
とかするっていうことから。うん、じゃないかなとかね。
泣いたら人が死ぬとかね。うん、だから墓場にいるからでしょ、そうそう、あれ、カーカーカーカー。
そう。うん、墓の供え物を、まあ、食べるってとこからかなとか思うけどね。うん、まあ、実際腹立つことも多いしね、うん、カラスに関しては。
海外だとね、だから可愛がられたりもするから、
うん、
なんとも。
まあ、飼ってる人いるからね。
なんか前、岸本さんプレゼンしたやつで、
ね、
イギリスのね、
うんうん、
そうそう、なんだあれは、カラスマスター
みたいな。カラスマスター
みたいなやつがいるみたいな話もしてたし。うん、うん、だからまあ国によって全く違いますよね。
いや、そうなんですよね。うん、
そりゃそうやろうですけど。
いや、そうですけど。うん、いや、だから面白いですよね、その国によっての違い、う
ん。すごい面白い。
でね、やっぱこれじゃないかなっていうのを、最後。うん、
動物系？
あ、動物じゃない。
うん、
すげえこれ、未だに言う人いるなっていうやつ。
本当に信じて。
うん、信じてんのか分かんないけど、
うん、
もう普通に言うなっていう、
うん
う
ん、
ある生理現象が起きた時に、うん、あっていう人 いるなっていうやつなんですけど、
生理現象起きたら、
うん、
分かんない全然。
くしゃみですよ。
ああ、人が噂してるやつか。
そうそう、
うん、よく言う。
これ未だに言う人いません、
うん、誰噂したの。
噂して、いや、言うよね。
言う
漫画とかでも出てくるもんね、うん、まだね、
ね、うん、噂してんのかなって言ってね。
いや、なんでそんな気取った感じなんか分からんけど。いや、なんか
男前のね、話をしててね。女の子連中たちが、
う
ん、
そう
なんかよその、
はいはいはい、そうだ、
なんかの教室とかでわーしてて、ほんならなんかその図書館とか、喫茶店とかでなんかコーヒー飲んだりとか勉強してる男の子が、クシュンっつって、噂してんのかな
ってやつね。
そのシーン、そうそう、よく見る、よく見る。
あるわ、うん、確かに。そのイメージ確かに強い。
あるある。
うん、これ、
うん、
なんなん？
いや、わかんない。
いや、俺もずっと思ってたよ。うん、別にこれでやるからとかじゃなく、うん、何なんその意味わかんない理由って思ってたよ。
ね、うん、言ったことはないよ。
自分がでしょ。俺もないし。
誰だ？
絶対言わないけど。
噂したの。やつ言いましたけどね。うん。
っていうか、すべてね、ってなんないこれ、うん。
まあまあね。くしゃみしちゃったぞ。たら誰？噂したの。みたいな。よくね。
これ何なんすか？
わかんないよ、それは。何から来てるんですか？
ずっと納得 いかないんですけど、
う
ん。
すごい興味ある。
これね、まあ、言葉の由来みたいなところから言うとですね、うん、くしゃみ自体、うん、くしゃみっていう言葉が何なんていう、
うんうん、そこから来る
やつなんですよ。で、
靴のシャレ神戸の身ぐるみ言うじゃないですか。
もう全然わからん。え、全然わからん。
お墓とかのイメージやっぱりね、苦痛、うん、のシャレ神戸の身ぐるみだから、
うん、なるほどね、うん、じゃあそっからくしゃみが
来て、そうそうそうそう、転じて
転じて、どう転じたら今の状況になるの、その生理現象として、
なんかよう転じるじゃないですか。
いや転じるけど、
転じて、
転じ方がちょっと俺のイメージ違うよね。転じてってちょっと転がってなる感じのイメージじゃん、
う
ん、
そうそう、だからよう転じるなって
飛びすぎてるよね。
転じて白井くんじゃないけど、
いや、なん
ものすごい転がって白井スペシャル的なね、
あ、うん、豚汁だよね、もう転じるじゃなくて飛びすぎちゃってるから、うん、
豚汁だわ、
全然わからん。
豚汁です。
いや、違う違う。あれですよ。
わかんない、何？
これね、うん、まあ、いろんな説があるんですけど、うん、クソハメという言葉がありまして。
AV？
まあそう、ほんとそう、うん。クソっていうのは、いわゆるうんこね。で、クソくらえっていうような意味で、うん、クソハメっていうのがあって、まあ、罵倒する。
ハムっていうか、
そうそうそう、クソ食らえってことも、そうそう、の意味で、
うん、
で、要は、その、うん、クソハメ、クシャハメに、要は、罵倒する言葉、
白井スペシャルじゃねクソハメからクシャハメって。
じゃ、なんかだから、邪悪なものっていう意味の、うん、ことで、
うん、
呼ばれていたんじゃないかっていうのがあるんです。説としてね。
飛んだね。
だいぶ飛んだよね。うん、で、もっとシンプルなので言うと、うん、くしゃみした時の、
ハクション。
音、そう。くしゃみ、みたいなのあるじゃん。くさめっていう風に聞こえたらしいんですよ。うんうん、で、それが転じてくしゃみになったと。擬音が。
あ、それ名前のね。
うん、
うん。噂とは関係ないです
ね。それは別、全く別の話ね、うん、今。要は、今言ってるのはくしゃみが、ね、っていう言葉自体の、で、なんか、あと、ちょっとややこしいので言うと、サンスクリット語とかが出てきちゃうやつがあるんで、まあ、サンスクリット語で、クソクマンミョウっていう言葉があって、で、それが、まあ、長寿を意味する言葉で、
はいはい。
で、そのくしゃみをすると健康が損なわれるっていうことと、なんか、絡んできて、
うん、
そっから来てんじゃないかって説があったり。まあまあ、何個かあると。
うん、
で、これね、
うん、
実は、その、つれずれ草、
うん、
とかにも、子供がくしゃみをした時、親がくさめと唱えないと死んでしまうという説があったりとかする。一説が。あると、
なんか100回したら死ぬっていうのはね、よく聞きますけどね。
それしゃっくりかな。
あ、しゃっくり
か、うん、で、まあ、要は、うん、結構昔からこの説言われてるらしいんですよ、うん、で、ちょっとね、
うん、
これじゃないかっていうので言うと、
うん、
まあ、呼吸というか、
うん、
自体が、うん、その、まあ、命とこう絡むじゃないですか、
うん、
呼吸自体が命という風に考えられていたことがあるんですよ、うんうんうん、で、それがくしゃみというのは何者かによって命を吐き出させられている、
うん、
要は自分の意思とは全く別のところで、うんうん、命を吐き出させられている、
うん、
つまりは呪われているという風に考えられていたんじゃないかという説があって、で、さっき言ってた、
うん、
そのつれづれ草で、まあ、くしゃみしたら、その、なんていうのかな、なんだっけ、くさめか、
うん、
くさめと唱えないと死んでしまうっていうのは、うん、要は、まあ、呪いの一種、で、それを、まあ、呪文返しのように唱えるということで、うん、
返すと、
うん、返していたんじゃないかという、だから要は、くしゃみっていうのはもう、何者か、
うん、
人外のものというか、
その呪いって言ってるけど、それが転じてまた噂になったっていう、
うん、そうそうそう、で、そのそう、自分の意図とは違う何者かの力から、うん、操られているじゃないけど、
うん、
ような考え方から、うん、まあ悪い意味で捉えられていた時代があったんじゃないかっていうことで、うん、まあそこから転じて、まあくしゃみになったんじゃないかと、
うん
うん、これでなんかね、海外もね、ちょっとそれっぽいのがあって、うん、アメリカとかでも、くしゃみしたら、ある言葉を言うんですよ。
ファック。
あーちょっと近い、
うん、
うん、結構逆なんだけど。
オーマイゴッ
ド。お、近い近い。ゴッドブレスユーっていうんですよ。
あ、そうそうそうそう、知ってる、うん、それなんか動画で見たわ
ね、
うん、
ゴッドブレスユー、これそうそう有名なんですけど、
うん、知ってる知ってる、
神のご加護がありますようにというわけですよ。
洒落てますよね。
うん。
うん、
はって、俺最初聞いた時思ったけど、
うん、
なんでって思ったんだけど、うん、これもだからちょっとある種、その呪いみたいなものの流れを、もし組んでるんだとしたら、これも意味わかるじゃないですか。
うんうん、
悪いことが起きてるから、うん、神のご加護がありますようになら、なんとなく、
うん。
意味つながるところあるじゃないですか。
うん、
で、スペインとかでも、ジーザスみたいな言うらしいんですよ。
うん、
くしゃみしたら。だからね、結構、日本だけじゃなく、海外もそういう、
うん、
ところからこういうね、
面白い
風習が来てんじゃないかっていう。
鉄触ると悪いことあるとかね、海外。
ああ、ありますよね。
面白いですよね。うん、だから、ほんま信じて触んないじゃないですか、あっちの人ってね。うん
うん、そんなん言ったら大変なのにって思うけど ね
全部無理だから。じゃあ戦ある時に甲冑着てたやつもみんな悪いんかいってやっぱ思っちゃうしね、うん
う
ん、
そうね。でなんかやっぱ銀がいいとかねありましたもんね。まあそういうね迷信というか、
うん、
まあちょっと都市伝説もねそういうのありますから、うん、なんかルーツっていうのがね、うん、何のルーツもなしにはやっぱできないんじゃないかということで、今日は、迷信のお話しましたので、うん、皆さんもねちょっと使ってるやつとかあったら調べてみてはいかがでしょうか、
はい、
ありがとうございました。